あたえまして皆様おはようございます。今日も共に皆様と一緒に神様を賛美できることを心から嬉しく思っております。先週から特別なシリーズ礼拝が始まりました。ですが本日はシリーズ礼拝ではなくて、通常通り礼拝をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい。先日ラグビーワールドカップが終了してしまいました。ラグビーロスの皆様、私と一緒に語らいましょう。皆様、ラグビーワールドカップは終わってしまったんですが、たくさんの応援ありがとうございました。こういうことを言うと、あなたは一体どんな立場なんですかって、誰君っていうことをよく言われるんですが、ただの一ファンでございます。皆さんにとってラグビーワールドカップは何がハイライトでしたでしょうか。大成功の大会でした。日本の活躍も素晴らしかったのですが、私のハイライトは日本代表ではありませんでした。私にとってのハイライトはこちらの方でした。ラグビーワールドカップ優勝した南アフリカの代表のキャプテンですね、シア・コリシ選手という方がいます。彼は南アフリカで初めての黒人のキャプテンでした。彼が優勝した後、インタビューで涙を流しながらコメントしたことが私にとって一番印象に残るものでした。このような言葉でした。私たちの国には本当に多くの問題がある。今回も異なるバックグラウンド、人種が集まったチームだった。しかし一つになって目標に向かえば何でも成し遂げられることを証明できた。おお、いい言葉ですね。私も将来こういうことを言える人になりたいなってことをいつも思ってます。今日私たちにとって神様の技を成し遂げるために必要なことは何でしょうか。今日改めて聖書から私たちも立ち返り神様の技を覚えていく人たちになっていきたいと思います。本日の説教はイエスが働く、イエスが働くというタイトルで説教していきたいと思います。共に聖句を開きましょう。マルコによる福音書9章14節から29節を共に読んでいきたいと思います。マルコによる福音書9章14節から29節を共に読んでいきましょう。それではお読みします。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて立法学者たちと議論していた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。するとこの子は口から泡を出し、歯ぎりしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。人々は息子イエスのところに連れてきた。霊はイエスを見るとすぐにその子を引きつけさせた。その子は地面に倒れ転び回って泡を吹いた。イエスは父親に、このようになったのはいつ頃からかとお尋ねになると、父親は言った。幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できればというのか。信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ。信じます。信仰ない私をお助けください。イエスは群衆が走り寄ってくるのを見ると、汚れた霊をお叱りになった。物も言わず耳も聞こえさせない霊、私の命令だ、この子から出ていけ、二度とこの子の中に入るな。すると霊は叫び声を上げひどく引きつけさせて出ていった。 その子は死んだようになっていたので、多くのものが死んでしまったと思った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。イエスが家の中に入っておられると、弟子たちは密かに、なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうかと尋ねた。イエスは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことはできないのだと言われた。エイメン。この聖句は今私が強く心を動かされている聖句です。なぜならこの聖句により本当にイエスが働かれるということはどういうことなのかということを深く考えさせられる聖句だからです。本日の一つ目のポイントに入っていきたいと思います。本日の一つ目のポイントは、失敗した弟子たち、神様とのつながり。弟子たちは苦しんでいる息子と父に出会いました。その時イエスはペテロ、ヤコブ、ヨハネと共に山に登られていました。イエスがちょうど山から降りられてくると、弟子たちと律法学者たちが議論をし合っていました。議論になっていた原因は、弟子たちが悪霊を追い出せなかったことでした。そのことを律法学者たちに批判されてしまう形になっています。弟子たちは悪霊に苦しんでいる息子を助けようとしていました。しかし、うまく助けることができませんでした。弟子たちはなぜ悪霊を追い出すことができなかったのでしょうか。私は改めてこの場面を考えてみると、自分の正直な感想はちょっとよくわからないなというのが正直な感想です。なぜなら弟子たちはこの悪霊を追い出す前の場面でイエスによって病を癒す権能、そして悪霊を追い出す権能をイエスに実際授かっていました。そして実際に弟子たちは出かけていって多くの人を癒し、そして悪霊を追い出したり実際にしていました。しかしこの時は弟子たちはできませんでした。弟子たちとしてはいつもと同じ思いでやっていたのかもしれないです。いつものように悪霊を追い出していきたい、この息子を助けていきたい、自分たちは悪霊を追い出す経験をこれまでしてきた、そのように思ってきたのかもしれません。しかし実際にはうまくやることができませんでした。どういうことでしょうか。もしかしたらこの弟子たちの姿は今日私たちと同じかもしれません。私たちも弟子として誰かを助けてきた経験がこれまであったり、また聖書や自分自身人々の心に触れていくことを私たちは多く学んできたかと思います。しかし実際にはどうでしょうか。うまくできない、誰かを助けようとしても誰かと共に聖書を読んでいこうとしてもうまくいかないことが私たちにはあるのではないでしょうか。この弟子たちの状況は今日私たちのことを話していることかもしれません。この聖句の弟子たちはどうなったでしょうか。挑戦した弟子たち自身ももうなんでできなかったのか分かりませんでした。だから出来事が終わった後にイエスのところに聞きに行きました。なぜ私たちはあの霊を追い出せなかったのでしょうか。イエスがお答えになったことは、この種のものは祈りによらなければ決して追い出すことができない、 新共同訳の聖書では祈りによってとありますが、他の聖書訳では祈りと断食によってと表現されています。祈りと断食によってでないと追い出すことができない。どうでしょうか。私がもし弟子だったら、ちょっとこれは混乱するかなと思います。なぜですか。なぜなら弟子たちは毎日祈りと断食をしていたんじゃないでしょうか。もし私が弟子だったら、イエス様祈りと断食ですか。いや祈りと断食が大事なのはよく分かってますよ。いや、いつもやってますよって、そんなシンプルなことなんですか。そのようにちょっとイエスに聞いてしまうかもしれないです。弟子の誰もが祈りと断食を行い、その重要性を分かっていたと思います。しかし、はっきりとは書かれていませんが、弟子たちはもしかしたら何かが違っていたのかもしれません。何かが少しずつずれてしまっていたのかもしれません。今日私たちも神様とより深い関係を築きたい、そのように思ったときに、私たちも今日お祈りと断食をするのではないでしょうか。弟子たちはもしかしたら祈りと断食という行動はしていても、どこかで神様とつながれなくなってしまった、どこかで神様を見ることができなくなっていたのかもしれません。どこかで少しずつ行動をしていることに満足してしまって、心がずれてしまった。もしかしたら神様のために仕えていく中で、少しずつ心を見ることをやめてしまった。実際に悪霊を取り除こうとしたとき、もしかしたら自分はこれまでイエスの弟子として生きてきた、自分はできる、そのような思いで神様を見ることができていなかったのかもしれません。どのような思いがあったかは正確には分かりません。しかし、祈りと断食という神様と関係を築いていくものがもしかしたら足りなかったのかもしれません。今日私たちにも同じ戦いがあるのではないでしょうか。私たちは神様と、そしてイエス・キリストと関係を深めていく、より情緒的につながることが私たちも難しいと感じる時があるのではないでしょうか。御言葉に従って行動をしていくことはできても、心から神様とつながっていくことがもしかしたら難しい時があるのかもしれません。今私たちが神様に求められていることは、慣習や行いではなくて、心から神様とつながっていくこと、関係を築いていくことが神様から求められているのではないでしょうか。今日私たちが神様と深く関係を築いていくこと、邪魔していくものは何でしょうか。私たちは気をつけないと簡単に心を見ることをやめてしまいます。自分の感情に触れていくことよりも、正しいことを行っていく誘惑が私たちにはあるかもしれません。今日私たちと神様の関係はどうでしょうか。今日私たちは神様と心からつながることができているのでしょうか。先週から特別なシリーズ礼拝が始まりました。グッドイナフ小グループシリーズが始まりました。たくさん心を見る、脆弱になっていく、人生を振り返っていくことをやっていたと思います。私自身、自分の人生を振り返ってみて、改めて深く考えさせられる思いでした。私が歩んできたこれまでの人生の中で、その過程でたくさんの傷があったこと、多くの苦しみ、難しさがあったことによって、自分自身、心を触れることが難しくなっていたことを感じました。 改めて自分自身向き合っていく必要があることを感じています。そして今一緒に聖書を読んでいる友達が何人かいます。彼らと神様の話をしたり、人生の深い話をしています。その中で強く感じることは、やはり私たち日本人は本当に心に触れていくことが難しい文化に生きているということです。心の深い部分ではネガティブな思いがあるけれど、そのネガティブな思いに触れることができない、そのような文化があることを感じています。聖書を一緒に読んでいく中でよく見られる反応があります。この聖句どう思いますかと聞いてみると、この聖句が正しいことはよくわかります。でも私はどう感じるかはわからないです。自分自身の思いはピンとこないです。そのような答えがよくあります。正しいことやこれまでの価値観、それらが強くて愛情を心で触れていくことが難しくなっているのかもしれないです。愛情や私たちの喜怒哀楽、心を感じないことで情緒的な豊かさが少しずつ失われていっていることを感じます。心を触れていくことが難しい人にイエスの愛を伝えていくことは簡単なことではないと感じています。なぜなら伝えていったとしてもなかなか感じることが難しいからです。しかし同時にもう一つ感じていることがあります。それは私たちの教会でも同じことが起こりうるということがあると感じています。同時にここに私たちのチャレンジがあることを感じています。私たちはかねてから自分たちの心に触れて脆弱になることを学んできました。私自身脆弱に話していることを取り組んだとき、脆弱になるということを頭では理解している思いがあります。しかし実際にやってみるとなかなか脆弱になることはできない。脆弱になるという本質的な意味をまだつかめていない、そのように感じることがあります。それはもしかしたら弟子たちが祈りと断食を行っていたけれど本質的な神様とのつながりを見失っていたことともしかしたら同じかもしれないです。私たちもどこかで脆弱になっていくこと、心に触れていくことの意味を理解できないのかもしれないです。どこかで情緒的に神様と離れてしまうことがあるかもしれないです。なので今日改めて共に実践していきましょう。決心が必要だと感じています。神様は本当につながりを求めている神様です。つながりと信仰を持って祈りと断食をしていくことを求めていました。本当の信仰と本当のつながりを持っていないと神様は奇跡を起こしてくださらない神様です。働かれない神様です。今日私たちの心触れていくことを邪魔するものを取り除いていきましょう。そして神様の奇跡の技を共に見ていきましょう。二つ目のポイントです。二つ目のポイントは失敗仕掛けた父、神様への行動です。改めて聖句を読みたいと思います。21節から23節をお読みしたいと思います。イエスは父親にこのようになったのはいつ頃からかとお尋ねになった。父は言った、幼い時からです。霊は息子を殺そうとしてもう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください。イエスは言われた、できればというのか、信じる者には何でもできる。その子の父親はすぐに叫んだ、信じます、信仰のない私を助けてください。 この場面で改めて読んでみると、父親は強くイエスにお願いをしていました。息子はこれまで苦しんできました。火の中にも水の中にも入れられてきました。神様どうか憐れんで助けてください。そしてイエスはこのように切り返されます。できればというのか。お、結構圧倒されますね。そしてイエスは、そして父親はすぐに、いやすぐにも信じます、信仰ない私を助けてください。この場面は改めてよく読んでみると興味深い場面だなということを感じます。なぜですか。この父親はイエスを信じていたんでしょうか、それとも信じていなかったのでしょうか。私は時々混乱してしまう思いがあります。いや、信じます、信仰のない私を助けてください、どっちですか。信じますって信じてるのか信仰がないのか、ちょっとはっきりしないんじゃないのかなって思ってしまいます。父親の心の本当の内はどのようなものだったのでしょうか。できればというのかと切り返されるイエスは何を伝えようとしているのでしょうか。あなたの信仰が足りてない、もっと素晴らしい信仰を持たなければ私は働かない、そのように伝えているのでしょうか。イエス・キリストは実際にできればと切り返されたとき、この父親が最初信仰がを十分に持っていなかったことを感じておられました。父親の態度は信じて懇願しているように外からは見えたかもしれないです。しかしイエス・キリストからは実際には信仰が不十分であった、そのように感じていました。信じます、信仰のない私を助けてください。信じているけれど自分の信仰がないこと、自分の信仰が足りていないこと、それは父親自身がもしかしたら認めていたことかもしれません。このうち実際にどのようなことが行われたでしょうか。イエスは信仰が足りなかったから息子を助けなかったのでしょうか。実際には信仰が足りなかったとしてもイエスは息子を助けられました。信仰が少ないように足りてないように見える父親でしたが、イエスは働いてくださいました。どういうことでしょうか。それはたとえ信仰が小さかったとしても神様は働いてくださる神様であること、イエスは私たちに伝えていることかもしれません。もしかしたらイエスは信じていない中でも何とか行動する父を見て奇跡を起こしてくださったのかもしれません。今日私たちはこの点で変えられる必要があるところがあるのかもしれません。時として私たちは十分な信仰がなければ素晴らしい心を持っていないと神様は働かない、そのように思ってしまうことがあるのではないでしょうか。そしてどこかで素晴らしくないといけないとそのような思いによって恐れたり不安に支配されて一歩踏み出すことをやめてしまうことがあるかもしれないです。信仰が小さかったとしてもイエスは働いてくださる神様でした。素晴らしい信仰でなかったとしても一歩踏み出すことで働かれる神様が私たちにいるのではないでしょうか。今日私たちの行動はどうでしょうか。神様のために一歩踏み出すことをできているのでしょうか。一歩踏み出すことを妨げているものは何でしょうか。 もしかしたら神様が働かれることよりも自分自身の不信仰さや心をフォーカスしてしまって一歩踏み出すことができていないかもしれないです。もしかしたら日々の忙しさややらなければならないことを対処してしまって一歩踏み出すことができていないかもしれないです。難しいことや居心地の良さ、それらを抜け出すことに、新しいことを挑戦していくことに恐れや不安を感じて一歩踏み出すことをやめてしまうかもしれないです。今日私たちが神様のために一歩踏み出すことを妨げているものは何でしょうか。今私はキャンパスミンストリーに使わさせていただいています。日々本当に神様に感謝するばかりです。今私たちはたくさんの友達が神様によって与えられています。聖書を共に読んでいる人が与えられています。誰かの人生に深く入る機会、分かち合っていく機会を与えていただいています。そしてその中で御言葉を伝えていくこと、イエスの愛を伝えていく機会を神様から与えられています。本当に毎日が楽しくて感動してて充実した人生であることを神様に感謝しています。しかしもちろん日々は楽しいことばかりではありません。むしろ日々うまくできなくて打ちのめされて泣きそうになる毎日があります。今ある一人の男性と聖書を一緒に読んでいます。彼は自分の心を正直に出していくこと、触れていくことがとても苦手な人で、いつも聖書の言葉に何か反発をしています。イエスのこの言葉どう思うって彼に聞いてみると、いやーなんかこのイエスは偉そうですね。おお、そうかもね。自分の人生に軸がないことは何がいけないことなんですか。別にいいと思います。そのようなことを聖書勉強の中で言われてしまいます。そのために私はとても打ちのめされる思いがあって、いやーおかしいなと、彼から聖書を読みたいと言っていたはずなのにな。もしかしたら一旦聖書を一緒に読むのをやめた方がいいんじゃないかなと、そのような誘惑もあったりします。本当に打ちのめされてどうしていいか分からず途方に暮れていました。途方に暮れている中、ふと思ったことがありました。そうだ、彼と銭湯に行こう。そこでゆっくり彼と話す時間を持ってみようかな。まあ、ちょっとでも何か分かったり何か感じるものがあってくれたらいいかなと思いました。そして彼をすぐに連絡して、もう当日すぐに連絡が返ってきて、あ、今晩銭湯行きましょうとなりました。彼の家の近くまで行って銭湯にゆっくり入って彼と話す時間を持ちました。何か目新しい話をしたわけでも、私が素晴らしく御言葉を伝えた時間ではありませんでした。ただいつも通りたわいもない話をしていました。しかし次に聖書を一緒に読んでみると、彼の中で少し変化がありました。なぜかいつもよりちょっとだけ素直な反応をする彼がいる。いつもより聖書からちょっとだけメッセージをつかもうとしている。そして聖書を読んだ翌日にまた会って、彼が弟子たちと話していました。彼が分かち合っていたことは、今聖書を読むのが楽しいですということでした。これまでそんなことを言う人ではありませんでした。聖書読んでるって聞くと、そのために、いや読んでないですねって、仏教の方はちょっと読んでるんですけどって、そういうことがあったんですが、反発していた彼からは信じられない態度がありました。心が少しずつ変えられている彼の姿がありました。 私は何が良かったのか全くわからないです。特別大きな信仰があったわけではありませんでした。絶対にこの銭湯の時間で心変えるぞと思っていたわけでは決してありませんでした。とても小さなステップでした。しかしそれにより神様が彼の心を少しずつ変えてくださったことを感じました。私の信仰が大きかったわけではありません。しかし大きな神様の働きがありました。実際に今も私は自分自身の信仰、スキル、人生経験が素晴らしいものだと胸を張って自信があるものではありません。しかし神様はたくさんの祝福と奇跡を私に与えてくださっています。振り返ってみると私自身の不安がなくなるということはありませんでした。私自身特別自信があったり素晴らしい信仰があったわけでもありませんでした。むしろ毎日不安でした。本当にできるのだろうか、本当に神様は自分を通して働いてくださるのか、日々心の葛藤と試行錯誤の毎日でした。打ちのめされる思いも、諦めたくなる誘惑もありました。しかしそのような思いだったとしても、神様は行動する私たちに、働いてくださる神様であることを強く感じています。私たちの思いや信仰の大小に関係なく、働いてくださる神様が私たちにあります。今日改めて共に決心していきましょう。今日もし心の中で不信仰な思い、妥協したくなる誘惑があったとしても、決して妥協せずに一歩を踏み出していきましょう。何かが行動を止めてしまっている、何かが自分を中途半端にしてしまっているものがあるのであれば、今日変わっていきましょう。私たちの信仰や心が整ってなかったとしても、素晴らしくなかったとしても、神様のために一歩踏み出す私たちの姿を神様は必ず見てくださっています。今日私たちが神様のために一歩踏み出すこと、何ができるでしょうか。もしかしたら誰かを愛していくことかもしれないです。自分の友達と会うときに、兄弟姉妹を交えて会うことかもしれないです。誰か友達をアクティビティに誘うことかもしれないです。どこかへ行って新しい友達に出会っていくことかもしれないです。ずっと連絡を取っていなかった旧友に連絡を取ることかもしれないです。来てくれている友人に勇気を持って聖書を読んでみませんかということかもしれないです。どのような一歩だったとしても、神様は必ず私たちの行いを見て祝福と奇跡を与えてくださいます。今日共に神様とつながり、神様のために行動していきましょう。神様の前で一歩踏み出していきましょう。不十分だったとしても、足りなかったとしても、神様は必ず働いてくださいます。そして共に奇跡を味わっていきましょう。本日の説教はイエスが働く。1つ目のポイントは失敗した弟子たち、神様とのつながり。2つ目のポイントは失敗しかけた父、神様への行動でした。説教は以上になります。ありがとうございました。